医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の8回目、肺炎と題して、長崎大学呼吸器内科教授、向江博さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田紀夫さんです。
本日は向江博先生に、この度リニューアルされました成人肺炎診療ガイドライン2024についてお話を伺いたいと思います。前回のガイドライン作成から7年経過し、この間我が国も COVID-19 による新たなウイルス性肺炎のパンデミックに見舞われました。先生は作成委員会の委員長として、このガイドラインを中心的にまとめてくださったわけですが、まずその作成コンセプトについて教えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。やはりですね、今回のガイドラインの作成にあたってはですね、やはり2020年初頭からコロナのパンデミックに私たちは遭遇しました。まあそういうところで、今までのガイドラインと違ってですね、やはりコロナというふうなものの位置づけですね、そういうまあコロナを代表するまあウイルス肺炎というふうなものが非常に疾病負荷っていうのがやはり大きいんじゃないかということで、まあ今回のガイドラインにおいてはですね、もうコロナを含むウイルス性肺炎というふうなものを取り込んでいくというふうなことを考えておりました。また世界の中で日本は超高齢社会を迎えてて、やはり肺炎のですね、亡くなる方というのは70歳を超えると急激に増えるというふうなことでですね、高齢者で肺炎で亡くなる方っていうのは日本の一つの特徴であります。まあそういうところでですね、やはり高齢者肺炎というところにも、まあ、注目をさせていただいたというガイドラインになります。で、最後にもう一つはですね、やはり今回コロナを経験して、日本のですね、医療の、いわゆる検査の体制って大きく変わりました。PCR という方法で遺伝子でですね、微生物を検出するというふうな、そういうふうなことがですね、結構日常的に、まあ、いろんな医療施設で行われるようになったというふうなこともありますので、やはり感染症の基本としてはですね、原因の微生物を明らかにするというふうなことが重要でありますので、まあ、そういうところで今回のガイドラインは、検出微生物の検索というふうな項目を作ってですね、まあ、ウイルスも含めてきちんとできるだけ検査をしましょうというふうな、まあそういうふうなことをコンセプトとして考えたガイドラインになっています。
はい。先生、今回フローチャートをお作りになっていらっしゃいます。このフローチャートにおきましては、肺炎と診断された患者さんの背景のアセスメントがフローチャートを進行させていただいております。まあ、この点についてお話しいただきたいと思いますが、ここでは誤嚥性肺炎の対応がますます重要であるということでしょうか。
そうですね。今、ちょっとお話ししましたけども、70歳を超えると急激にですね、肺炎で亡くなる方が増えていきます。まあ、その中で重要なのは、やはり、誤嚥性肺炎というふうな、そういうふうなですね、病態が、やはり非常に関与しているわけです。まあ、そういう意味でですね、誤嚥性肺炎。これはですね、やはり、もう寝たきりになっている方とか、疾患の末期の方とかですね、様々なそういう高齢者、そういうふうな方の、いわゆる誤嚥性肺炎というのは、繰り返してしまうとか、いわゆる、嚥下反射が低下している、そういうふうなですね、身体的な衰弱というふうなものが加わっているわけです。そういう意味ではですね、医療で、いわゆる抗生物質で治す肺炎というふうなものとちょっと変わってきます。うん、そういうところでですね、まあ考え方として、まあ市中肺炎というふうなものを含めてですね、やはりそういう誤嚥性肺炎を繰り返すような方はまた別に考えて、患者さんにとって何が一番いい治療法なのかというふうなものを医師だけで考えるわけではなくて、患者や家族の方もですね、一緒になってどうしていくかというふうなことを考えていこうというふうなことを、まず最初に、まあ日本の特徴ですけど、そういうものを入れさせていただいたということになります。
はい、ありがとうございます。先生、ついで、まあ症例を今 今先生おっしゃいました市中肺炎、それからおそらく関連すると思います医療介護関連肺炎並びに院内肺炎に分けてそれぞれの対応と治療薬の選択も謳っておられます。まず市中肺炎についていかがでしょうか。
はい、市中肺炎はですね、基本的には健常人の肺炎というふうなことでございますけれども、最近やはり自宅で暮らしているような高齢者も多くなっておられます。そういう意味ではですね、やはり高齢者も考えたというふうなことになりますけれども、基本的にはやはり市中肺炎というふうなことであればですね、一般細菌と、そしていわゆるマイコプラズマみたいな肺炎で、一部ですね非常に稀ではありますけど重症化するレジオネラ肺炎、こういうふうなものが中心となる肺炎でございます。そういう意味ではですね、外来であればですね、内服で治療する。そして入院であれば注射中心になりますけども、基本的には細菌性肺炎とですね、マイコプラズマみたいな非定型肺炎というふうな、そういうふうなものをですね、まあ検査やいろいろその症状等で最初に分けてですね、基本的には細菌が疑われればペニシリン中心、非定型が疑われれば細菌をマクロライド耐性というのが多くなってますので、ミノサイクリンとかアジスロマイシンとかですね、ラスクフロキサシンというふうな、まあそういうふうなもので治療するというふうなことで、まあ集中治療室で入院するような重症な患者さんではですね、基本的な考え方としては緑膿菌というふうな菌が原因になっている可能性が高いような方では緑膿菌をカバーする抗菌薬を使いますが、まあそうじゃなければですね、一般的な胸域と言われるような抗菌薬で治療するというふうなことで推奨しています。はい、そして特に ICU で重症な方に関してはですね、ベータラクタム剤プラスですね、マクロライドまたはキノロン、こういうふうなものを併用するというふうなことも推奨しています。
併用療法も症例によっては可であるということでしょうかね。
そうですね。特に重症例においてはですね、マクロライド、まあ点滴で言うとアジスロマイシンになりますけど、これとベータラクタム剤の併用というのが非常にですね、まあこのマクロライドというのがいわゆる抗炎症薬というふうなことも考えて、非常にですね、重症の肺炎では併用が効果があるというデータも出てますので、そういうことを推奨しております。
はい、ありがとうございます。医療介護関連肺炎ですが、逆に米国では医療ケア関連肺炎の概念がなくなったとも聞いております。まあ、このあたり日本においてはそうじゃなくて、まだまだそのあたりから進めていかなくちゃいけないということでよろしいんでしょうか。
そうですね、やはりアメリカではですね、いわゆる耐性菌が多いというふうなことで医療ケア肺炎と関連肺炎というのが、まあ、概念が出てきたわけですけども、実際耐性菌というふうなものの関与っていうのはそういう方では少ないというふうな、そういうふうなことが分かってきて、まあ、実際アメリカではですね、そういう概念をもうなくしています。で、日本でどうするかということで、私たち最初にですね、このガイドラインを2024のガイドラインを作るときに非常に委員の中でディスカッションさせていただきました。で、それはこの海外みたいにこの、まあ、NHCAP という概念を残すのかもう消すのかというところからまずスタートしたわけですけど、先ほど話したように日本ではですね、他の世界の国々とちょっと違って超高齢社会ということで、高齢者の肺炎が非常に命にかかるような肺炎が多いというふうな、そういう意味でですね、非常にこの NHCAP というのが高齢者肺炎というふうな、まあ、概念を日本で作ってきたということもあって、やはり今回の段階では NHCAP という概念を残そうというふうなですね、そういう意見が多くて、まあ、今回は残したわけです。
はい、よくわかりました。ついで院内肺炎について教えてください。また人工呼吸器を使った症例に見られる肺炎なんかもあると思いますけど、これ絶対ちょっと触れていただけると思います。
はい、先ほどの NHCAP も含めてですね、今回私たちいわゆる耐性菌のリスクというふうなものをですね、今回また考え直したわけです。で、この NHCAP 院内肺炎です、医療介護関連肺炎院内肺炎のですね、耐性菌のリスクというのは2017のガイドラインでは全く同じように評価していました。しかしですね、この NHCAP のですね、治療に関してやっぱり広域のですね、抗菌薬が過剰に使われているんじゃないかと、でそれが逆に患者さんの予後を悪くしている可能性があるという論文が結構出てきましたので、まあ、今回はですね、特に NHCAP にしても HAP にしても院内肺炎にしてもですね、できるだけその胸域で治療できる人は胸域で治療しようと、まあ、この AMR 対策というふうなこともありますので、必要じゃないような方に広域をできるだけ使わないようにしましょうというふうな概念で、この2つのですね、 NHCAP と HAP の VAP も含めてですね、人工呼吸関 連の肺炎も含めてできるだけ教育で行けるところは行きましょうというふうなことを、まあ、推奨したわけでございます。でそれによってですね、耐性菌のリスクというのも、まあ、それぞれのシステマティックレビューを行って、どういうものが耐性菌リスクとして上がるのかということを再度ですね確認し合って、まあ、こういうふうなですね耐性菌のリスク因子というふうなところを新たに作ったわけでございます。
はい、原点に立ち返るっていうか非常に大事な点でございますね。でまた先生の立場としまして、まあ、今回 COVID-19 パンデミックが起きまして大変皆さんご苦労されたっていうことでありますけども、一方では公衆衛生学の脆弱性も批判されて世界レベルとしてはあります。まあ、今後この肺炎予防について先生のご見解とアイデアを教えていただければと思います。
はい、今先生からご指摘いただいた点は非常に重要と感じています。まあ、肺炎予防に関して言うとですね、やはり私はですね、今回のガイドラインでも書いてますけれども、大事なのは、やはりワクチンというふうなもの、そして口腔ケア、これは歯科の先生たちが関与しますが、口腔ケアとこの両輪で予防していくというふうなことが非常に重要じゃないかなというふうなことを考えていますし、まあ、実際にシステマティックレビューで今回ですね、口腔ケアについて、でもやはりきちんとしたエビデンスが出ているというふうなこと、そして前回のガイドラインでシステマティックレビューして、やはりワクチンというふうなものが強く推奨されるということで、まあ、今回は当然なことだというふうなことでワクチンを推奨しているというふうなことになります。こういうふうなですね2つの予防、そして栄養というのも重要かと考えますけども、こういうふうなところをですね非常にきちんと打ち出しているガイドラインになってますが、問題なのは明らかに効果があると思われている口腔ケアとかワクチンに関して、日本ではですねやっぱり世界に比べて非常にですねワクチンの後進国と言わざるを得ないような状況にあります。また肺炎球菌ワクチンにしても、まあ、高齢者の定期接種というのはありますが、なかなかですね打たれている方が少ない。そしてコロナのワクチンも1回目から3回目は結構皆さん打たれたんですけど、まあ、昨年のですね XBB の一過ワクチンというただで皆さん打てるワクチンの機会があったわけですけども、全体で2割しか打ってないし、高齢者も半分しか打ってないという状況で、今年になって10月からですね高齢者定期接種で一部負担して打てるということになりましたけど、10月から始まってますがまだ 2-3% しか打たれてないということで、やはりそういうふうな意識というふうなものがですね極めて日本ではですねワクチンに対するそういうふうな意識というのが非常に低いというところが問題じゃないかなと思っております。
はい、ワクチンを中心としてまた他の職種との連携、まあ、こういった中で肺炎を撲滅していくということを先生大変よくわかる講義ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の8回目、肺炎と題して長崎大学呼吸器内科教授向井博さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田紀夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。